あら、旦那様じゃないですか。どうなさいました？今日は誰も予約が入っていなく。ああ、なるほど。なるほど。突然の来訪、噂には聞いておりましたが、実際にその場面に出くわすと少々面食らってしまいました。まさか本当に来られるなんて、怖いもの知らずですね。今日は私がいたから幸いですが、誰もいない日もあったりするんですよ。これまでがたまたま偶然誰かいただけです。運がいいんですね、旦那様。そういうことですから、私も今旦那様と会話を重ねつつ心を整えています。おもてなしの準備なんて何もしておらず、何をしようかなと。申し訳なさそうにしないでください。私は構いませんし、むしろ実際に自分の身にこの出来事が起こるなんて幸運です。以前お会いした時にまたと言いましたが、予約をされるとどうしても別の方が優先となってしまいますから、もうしばらくは無理かななんて思っていました。ですからこうしてお会いできてとても嬉しいです。今日は私が一人だけですから、他の人はあっちこっちに行ってます。と言っても呼べば多分すぐ足を運んでくると思いますが、そうしますと大人数になってしまいます。それはそれで良いとは思いますが、せっかくですから二人きりを満喫したいと思います。私のわがままです。お部屋にご案内したいのですが、あいにく少し散らかっています。そろそろ七夕が近く、そのための準備であれこれと物を出してまして、片付けるには少々時間がかかってしまいます。すみません。ですから、そうですね、今から片付けたとしても、なので、裏山に面しています小さな角部屋へご案内します。そこはプライベートルームといいますか、休憩室といいますか、半分物置といいますか、あえて綺麗な言葉を使うとしたら秘密の小部屋です。身も蓋もないことを言いますと多目的ルーム、縁側もありますし悪くはないんですよ。でもでも、お客様をお泊まりさせるにはあまりにも狭く、なので物置として半分使って、半分は私たちが休むように小さな机やらが置いてあるという感じです。何年も通っている旦那様でもお宿の知らない場所はあるものです。勝手にお宿を探検したりもこれまでしてなかったようですし、だからこそ今日はご案内できるんです。旦那様は秘密を守る人というのはみんな知っていますからね。遠慮しなくていいですよ。拒否するならもっと早く拒否していますから。さあ、立ち話もなんですし、それにここでお話ししていると外から旦那様がいると感づかれちゃいます。ここは私を思って素早くこそっと裏手に回りましょう。その前に、 旦那様、いらっしゃいませ。ようこそおいでくださいました。今宵はどうぞごゆっくりなさってくださいね。